よ。
はい、今日は南陽堂の4階の N プラスギャラリーというところで、全体討議を行います。これは、前回名古屋の、山田さんの研究室でやった、名古屋論に名古屋の建築論 に引き続いて第2回目の、全体討議で、今回のテーマは建築メディアはどうなっているのか、ということに関してやろうと思います。で、今日はですね、結構いろんな方が来られていて、固定メンバーの、五十嵐さん、南さん、山田さんのほか、法務企画の平塚さん、建築家の伊坂さん、それから南陽堂の新田さん、それから会場には、学生、のオーディエンスの方々も、にも来てもらってます。で、はい、たくさん来てもらってます。で、まあ、こういうテーマを選ぶというのはどうしてかというと、最近特にここ数年で、まあ、いろいろな建築雑誌がなくなっていったという状況があって、で2000年から SD であるとか、建築文化であるとか天ぷらさんであるとか、今まで特に、まあ、中でも、まあ、文化と天ぷらさんということで理論系の雑誌がなくなっていっていると。で、まあ、メディアがなんか変貌してるんじゃないかと、そういうことを、まあ、前提として挙げられると思います。で、まず一番最初に、まあ、雑誌がこう、まあ、どうして建築雑誌が消滅していってるということに関して、南康弘さんの方から、まあ、基調報告という形で、お話をしていただきたいと思います。じゃあ南さん、よろしくお願いします。
どうも南です。ですね、今日のテーマは建築メディアの変遷、あるいは建築メディアがどうなっていくかっていうふうな大きなタイトルがついてるんですけども、まず最初に建築雑誌 その消滅の時代っていうふうなことで、まあ、少し話をしたいと思うんですけども、今松田君から少し話がありましたけども、2000年に入ってですね、西暦2000年以降に、まあ、いわゆるその大文字の建築雑誌っていうものが次々と休刊廃刊に追い込まれて消えていったんですね。で、SD スペースデザインっていう雑誌と、それから、建築文化、それから、まあ、テンプラスワンとかですね、まあ、そういった、まあ、いわゆるその理論系の建築雑誌っていうものが中にはその数十年続いているものもたくさんあったんですけども、それが、まあ、軒並みこうなくなっていったわけですね。まあ、具体的に言うと2000年に SD がなくなって、それから2004年に建築文化がなくなり、それから2006年には室内っていう雑誌がなくなり、それから2008年に、テンプラスワンが、休刊廃刊ということで、ほぼ2年おきに、まあ、代表的な、建築雑誌が消えていったわけです。で、まあ、その雑誌の役割っていうのはいろいろあると思うんですけども、まあ、それまで その時代の流れにおいては、い、まあ、わばそのこう知識人にあたる、まあ、あるいはその非常にこう建築に詳しい専門家がですね、まあ、いわゆるその大文字の知識として、大文字の雑誌を通じてその知識や、まあ、建築に関わる諸々のことをその啓蒙して、まあ、それをその雑誌を購入する人たちがですね、まあ、受け取り勉強し消化するっていう風な流れが、まあ、一つのサイクルとして、まあ、安定した形で成立していたんですけども、まあ、よく言われるようにそのインターネットの流通と、それから、まあ、その携帯電話等 そのメディアの環境がその変化することによって、まあ、そういったそのいわゆるマスメディア、大文字 そのメディアっていうものが相対的にその力をなくして、でその一方でそのマイクロメディアに近いようなものがまあ、たくさん出てきたというふうな状況があるわけですね。で、たまたまですね、五十嵐太郎さんが編集長になられている建築雑誌、まあ、いわゆる建築学会誌ですね、日本建築学会の学会誌において、2008年の1月号でですね、建築雑誌は必要かっていうふうなテーマでやったんですね。で、そのところともこととも関連するんですけども、今の時代にその建築雑誌っていうものが、持っているその役割と意義と、それからその今後どうなっていくのかっていうふうなことを、まあ、考えたいっていうのが一つあると。で、一方でそのある種 そのステレオタイプの言説としては、まあ、例えば若い人たちが本を読まなくなって、雑誌を読まなくなって勉強しないっていうふうな、こうなんていうか、こう、まあ、大人の繰り言みたいな言い方ってよくされるわけですよね。で、僕はそれはちょっと違うんじゃないかなと思ってて、その必ずしもそのインターネットが流星して、そのブログとかいろんなマイクロメディアがそのたくさん出てくることによって、そのフラットな時代が成立するっていうふうな、それ単純な図式ではないと思うんですけども、なんかこう昔の雑誌がなくなってしまったことに対するその素朴な慨嘆を繰り返すっていうことは、なんかかなりこう、まあ、感覚的に違うなっていうことが一つと、でもう一つは その近代建築の歴史を遡っていくと、あの良くも悪くもその雑誌のメディアが果たした役割っていうのは大きくて、まあ、その元となるのは、まあ、元っていうかその代表になるのはそのコルビジェで、あのよく知られているようにコルビジェっていうのはそのエスプリ・ヌーボーっていう雑誌を自ら発刊して、それによってその自己プロモートすることによって、まあ、一躍世界の建築家になっていったわけですよね。という意味ではその建築の世界においては、あの雑誌っていうメディアは非常に大きな力を持っていたんですけども、まあ、それがその世紀の変わり目においてですね、あの少なくとも日本においては次々と雑誌が倒れていって、あの、まあ、そのストラクチャーが、そのつまりそれを情報を発信する人とそれを受け取るっていうあるストラクチャーがその根本的に変容しているっていうことがあって、まあ、それが今回のこのラジオ番組を作っていくっていうこととも関連するんですけども、まあ、その先を一緒に考えたいっていうことが一つの動機としてありますね。
はい、どうもありがとうございました。ちょっとまあ話の中で大文字のメディア、それからマイクロメディアという言葉が出てきましたけれども、確かにその2000年以前は、まあ、ほとんどそのブログであるとか、もうちょっとちっちゃいメディアであるとかそういうものはあんまりなかったと思うんですけども、2000年以降に、まあ、個人が情報を発信できると、そういう状況は出てきているわけですよね。でだからといってその大文字から小文字へと、まあ、こう移っていくメディアが移っていくかというとそうでもないのではないかというお話もありましたと。ここら辺で井原さんの方から、コメントなど、ありましたらお願いします。
まず、まあ最初のパートで確認したのは、まあ、いろんな意味で雑誌の交代期というか、まあ、あの状況が変わっていることは確かに事実で、これ多分建築だけの話ではなくて、あの人文系の、まあ、中でもまあ、90年代リードした飛行空間であったり、あるいはインターコミュニケーションも、まあ、なくなって、で比較的最近ロンザで新しい世代 の、 まあ、それこそ鈴木健介さんとかはじめとある東博樹さん、が始めた思想地図だとか、まあ、そういったこう人文系の中の新しい、メディア、まあ、あるいはが起きているってこと自体が特集されたんだけど、その論座自体もまた休館に追い込まれるっていうのが形で、まあ、建築だけではなくて、まあまあ、現設の場所自体だから一方でなくなって一方で違うメディアも確かに、まあ、生まれています。であと、まあ、状況を確認する意味で、まあ、僕の個人史を引き付けて言うと、まあ、大雑把に言うと90年代の前半は今喋っていただいた南康弘さんと大学院の時にエディフカーレっていう、まあ、同人雑誌を作ったんですね。当時まあ、大学院にいたんだけども、まあ、自分たちでこう書く場所が、まあ、欲しいっていうのもあってですね、で、まあ、おそらくちょうどウェブでこう書き発信するちょうど手前ぐらいだったので、まあ、ある意味で紙の媒体で当時500部ぐらいですかね、まあ、本当に500部ぐらい の、 自分たちで印刷して出すってところから90年代前半始まって、まあ、そういうの書いてるうちに90年代後半からテンプラスワンに関わるようになって、テンプラスワンはもうほとんど多分書いてない号が 2,3 号ぐらいしかないっていうぐらい、多分ほとんどの号で何かを書いているはずです、まあ、そういう意味で90年代後半ずっとテンプラスワン亡くなるまで関わっていたし、でその後カーサブルータスがね結構関わるようになって、まあ、それ多分、2000年代の頭ぐらいからかな、まあまあ、カーサブルータスは逆に建築雑誌の中では非常に、脅威というか、ちょっとこんな雑誌の作り方があるのかと思われる、そういうちょっと驚きを与えたと思います、まあ、なぜかというとコンビニにも置いてあって、そこで伊藤豊がどうしたとか青木純がどうしたって書いてある、まあ、そういうちょっと僕らが全く想像もしなかったようなマーケットというか、まあ、ちょっとファッションと建築を結びつけることで、違う、まあ、流通形態とか販路を見出したというのはすごい衝撃的なメディアだったと思うんですが、まあ、そこもしばらく結構最近はちょっとあんま書いてないんですけども、で、つい最近だと建築雑誌ですね、日本建築学会、ある意味でも日本で最も古い建築雑誌ですよね。120年以上の歴史がありますから、まあ、そこで、自分がちょっと編集長をやることになってですね、これは本当に歴代の中でも多分一番若くなったんですが、まあ、そういう意味で建築学会の、まあ、雑誌を どうしようかって悩んでる、まあ、悩んでなければ僕のところ多分来ないと思うんですけども、で、まあ、その、1月号第1号で先ほどもちょっとあったように、 建築雑誌は必要かって、まあ、多分自分の雑誌自体が本当に必要かっていうことを問いかけるような特集っていうのは結構珍しいと思うんですけど、そういうのをやったっていう、まあ、大きく言うと それはまあ2000年あの最初のディケードの後半なんで、まあ、そういうふうに推移したというふうに言えると思います。
はい、どうもありがとうございます。山田さんから特にありますか。
南先生の方から、大文字の、まあ、雑誌っていうかね、そういう話があったんですけども、僕が例えば、90年代に、設計事務所で働いてる頃ですけれども、大文字の雑誌っていうのは新建築と建築文化と日系アーキテクチャ、この3つだったんですね。ただ非常にね、やっぱ80年代90年代とこの3つっていうのはすごくこう、勢いがあったんですよね。ただ、ね、非常に疑問に思っていたことがあって、例えばなんかその設計事務所で勤めているときに、この建築できたので、掲載してほしいっていうとさ、もう3社さ、もうほとんど同じ日にね合わせて建築撮影にしに来るわけで、同じ月の号に同じ建築のこう写真がこう紹介されるわけで、そうするとね、この3つの雑誌の差っていうのが僕ねすごく全然分かんなかったわけね。ほとんど前同じことが3つのメディアで紹介されていたわけね。で、まあ、非常に疑問に思っていたわけだけど、その中で、90年代後半かな、GA が GA ジャパンという、今までない雑誌を出しましたよね。で、すごい綺麗な写真で建築を紹介すると言った時に、やっぱりちょっと今までのその3社もほとんど同じだっていうね、メディアに対して違う切り口で日本のね、その最新の建築をこう扱い出したっていうのがすごく衝撃的だったわけですよ。
オルタンテーブだった。
うん。で、その頃から多分ね、雑誌がちょっと混乱し始めた。今までね、非常になんかよくわかんないけど、なんか3組っていうかバランスが取れてたんだけど、ちょっと混乱し始めた。バランスが崩れたと思うのね。その時に、建築文化が、あ、僕はもうこれは終わりだなと、自ら敗北宣言したなっていうふうに思ったのが、建築文化に CD ロムを付け出したんです、
ね。ああ、あり
ますね。うん、それでやっぱりね、これ自らちょっと活字メディアの限界っていうのを建築文化がこの混乱に乗じてね、なんか CD ロム付録で付けてって、これはもう雑誌やっちゃならないことだと、雑誌とかね、やっぱ写真で売ってるメディアがやっちゃならないことだと思うんだけど、そうやっぱ混乱しちゃってそういうことを手出したわけですよね。でそれで実際にやっぱり建築文化っていうのはやっぱりそれで廃刊に追い込まれていったわけですよね。だからその非常にバランスが、メディアのバランスが取れてる時は非常に良かったし、景気が良かった時は3社同じことやってても3社同じように売れてた時代からバブルが崩壊して、やっぱり3社同じことやってるならこの雑誌だけも一緒だからね、この雑誌を買おうっていうふうに絞り込まれる、ね、時代に入った時に、まあ、建築文化が混乱をしたと、で廃刊に追い込まれた。そのきっかけを作ったのが GA がやっぱり新しい形態として GA ジャパンっていうのを出したっていうのが非常に大きいっていうような感じがまあするんですね。
まあ、GA からだいたい10年ぐらいですよね。であと建築文
化 GA って何年からですかね。
もう93年ぐらいじゃなかったかな、
GA
ジャパン、うん、
90年代前半にスタートだと思います。
僕はだからあれがその今までの大文字メディア、新建築文化日系アーキテクチャっていう構図にやっぱこうバランスを崩したと思うんですね。
そうです。一方で、まあ、あの CD ロムに関しては、確かに、まあ、あの事後的に見ればあのそれがなんていうか、あの建築文化が、まあ、なくなっていったことにつながるのかもしれませんけども、もう一つは、まあ、そういう状態だからか分かりませんけど、一つのメディアの新しい試みでもあったわけですよね。他では確かに、
まあ、失敗した、
まあ、僕もね、あれはやっぱりなかなか実際は例えば歴史資料として扱うときもやっぱ紙に焼いたら絶対残る、うん、ただまあ雑誌は一方でやっぱその時読まれることも重要だから試みとしては理解できる。で だからこう、まあ、一方でこう変わらない、まあ、新建築なんかある意味でもここまで来たらあんまり変わらない方がきっと残るんじゃないかと思うんだけど、だからまあすごい文化、まあ、一方でこう、まあ、特殊主義を、ね、文化やっていて、で新建築はこう割と、まあ、あの粛々と、まあ、新しいものをこう紹介していくと。で、まあ、かつてはこう、まあ、50年代60年代、まあ、川添昇さんみたいな人もいてすごいこう論争を起こしてたんだけど、まあ、あんまりそういうことをやるよりは、まあ、逆に変わらないことにまあ価値を持ち始めてるというところもある。まあちょまあ、常にいろいろ変わろうとはしてると思うんだけど、まあ、そういうのはなかなか文化の場合はまあ、最後大変だったなというのは思います。
で、まあ、ちょっと話がずれるかもしやっとしては知れないけど、まあ、雑誌の話が出てるので、僕は文化と反対の行動を取ったら日系アーキテクチャだと思ってるのね。それどういうことかっていうと、日系アーキテクチャは昔どうだろう、僕らの世代の人だったら知ってるんだけど、最初の頃の日系アーキテクチャって週刊ポストとかね、例えば週刊実話とか週刊誌と同じようにこのなんていうの、背拍子がない、わかる、うん、背拍子がないホチキスで止められてるタイプの雑誌だったんで、ね、それなんでかっていうと、それはそのパッと読んで、それでもうそのままゴミ箱に捨ててもらえばいいという意図で、そういう要するに本棚に入れてもらわなくていいということで、背拍子がない週刊誌タイプの、雑誌を作っていたのね。
新聞に近
い、ね、そうそうそうそう、要するに軽いとこから入ってるわけですよね。でそれがだんだん、まあ、売れてきたし、日系アーキテクチャっていうね、確立したってことも背拍子がついたわけですよね。少し、まあ、ある意味ステップ活字メジャーとしてステップアップ自分でしたわけですよね。でさっきも言いましたけど、建築文化っていうのはやっぱり非常に しっかりとした建築メディアだったにもかかわらず、やっぱり自分でその CD ロム付録つけて、やっぱりこう少し日系アーキテクチャと逆で、やっぱり少しステップダウンしちゃったと思うんだよね。諦めちゃったっていうかね。そこに、まあ、生き残ってる側と潰れちゃった側という差があると思うんだよね。
ちょっと同じ90年代を多分別の視点からもしかしたら見ているかもしれない、建築家のちょっと伊坂さんの方からコメントとかありましたらお願いします。
そうですね、私は個人的に雑誌というものはこれ、まあ、今までの流れでちょっと違くなっちゃうかもしれないんですが、やっぱり編集者とそれをその題材というかマテリアルを提供する建築家の愛の表現の場だと思うんですね。あくまでやっぱり建築家は、その一つ一つ作っていくと、それをどう切り取ってどうそのパブリックに流すかっていう編集のプロであったり、言葉のプロであったり、写真のプロであったり、ビジュアライズのプロであったりっていうのが編集者の役割であって、それがまあ、雑誌 その名前が、まあ、それが新建築なのか、まあ、建築文化なのか、まあ、特集なのか、まあ、そういうことで時代とか雑誌の名前は変わっても、その建築雑誌っていうと特別なジャンルの中で扱われるテーマっていうのはやっぱりその編集者の熱意っていうものなんじゃないかなと思って、まあ、その受け取ってるんですね。でそういう意味で言うと、今もその、まあ、メディアの変容っていうテーマなんだけれども、それは当然変容していくものであって、メディア自身も変容していくものであって、でまあ、ちらっと今言っちゃうと怒られちゃうかもしれないけど、荻原さんがあそこにいらっしゃったりとか、平塚さんここに、まあ、編集者の方がいらっしゃったりとか、それぞれの時代でそれぞれの名編集者がどう切り取るかっていう視点で紙に作っていったっていうものが雑誌で OK なんじゃないかと。でこの間先ほど荻原さんが言ってたと思うんですけども、カーサブルータスっていうのはやっぱり西田さんが俺なりの僕なりの建築のその世界っていうものをパブリックにするにはこういう手法もあるんじゃないのっていうチャレンジが、まあ、一つ、まあ、一般紙っていう、まあ、ブルータスっていう名前を借りて一定の、まあ、読者層に受けられたのかなと。だから私たちは、まあ、そういうなんていうのかな、変容っていうものを、まあ、なんていうのかな、そんなになんていうのかな、変容していくものっていうふうに私は受け取ってます。
ありがとうございます。ちょっともう一回話をまとめたいんですけれども、一つ今日ちょっと挙げたいテーマとしては、まあ、雑誌がなくなっていったと、 で、まあ、90年代、の話をすると、あと五十嵐さんが挙げられたインコミとか飛行空間の他にエニーシリーズも90年代でぴったり重なるわけですよね。で、まあ、もうちょっと最近の話をすると、まあ、新建築自衛系の他には、例えば、ディテールジャパンであったりカサベラであったり、あとエクスナリティホームであったりいろんな雑誌があるんですけども、あの多分ちょっと個別の雑誌について、話していると、あのなかなか話が進まないかもしれないですので、新田さんの方から、南陽堂の、まあ、視点から、南陽堂の売れ行きから、見ているとどういうふうに、見えているんでしょうか。
雑誌の売れ行きっていうのはですね、やっぱり一言で言うとあんまり良くないですね。まあ、新しく出る新刊雑誌っていうのもそうなんですが、もっと顕著に現れているのが、内容とあの雑誌のバックナンバーっていうものも一つの売りにしてるんですが、それの売れ行きがすごく落ちてるなっていうのが、気になってますね。バックナンバーはだいたいこう古本で売ってるケースが多いので値段的に安いんですよね。で安くて、だいたいこう学生に重宝されてた、そういうものだったんですけど、学生の方々がもうほとんど追っかけなくなってますね。でそれはまあインターネットだなんだっていろいろあるんでしょうけど、95年からだいたいこうインターネットが爆発的に普及が、爆発的というか、まあ、最初ですね Windows 95っていうあたりから広がりだして、でそこですごくこう簡単に、画像でも、テキストでも割合気軽に、情報が得られるっていうことで、まあウィキペディアですとかね、建物の名前とか結構建築家の名前なんかも簡単に調べられちゃいますよね。そういうことも絡んでると思うんですが、で次にどういうふうになっていくんだろうってことをちょっと気にしてまして、先ほどから出てる休刊になる雑誌っていうのもあるんですけど、今ファッション雑誌なんかちょっとこうウェブサイトで見ると本を見てる感覚でページをペラペラこうめくっていけるんですよね。でもうそれは結構こうインターネットで割合済んじゃうっていう傾向がどんどん加速するなっていう、めくってると楽しいし、でこう拡大すると見たいとこ読みたいとこはきちんと文章で読めますし、画像も綺麗ですしね。
例えば IA とかってやっぱりすごく売れてるんですか。
IA あ X ナレージですね、はい、IA もやっぱりあれが切り口っていうか特集によってなんですけど、これは素材ですよね、主に扱うものが。で売れてる雑誌っていうのは実はまだありまして、 IA もそうなんですけど、なかなかこう落ち込みが少ないっていうか落ちないっていうのが、一番は建築知識っていう雑誌だと思うんですよ。なんでかって言いますと、あれはもう即仕事に使える雑誌、実践的な雑誌なんですよね。で A&U とか新建築とか、まあそういうものはなくても仕事ができちゃいますから。ただ建築知識っていうのはこう本当にかゆいところに手が届く雑誌で、しかもタイムリーに、で去年はすごく売れたのはやっぱり法改正絡みの特集をガンガン打ったんですよね。でそういうものは相変わらず強いなっていう、そういう傾向です。
やっぱ飯のやっぱり種になるのは強いね。まあ実はさっきエクスナレッジで宮さんとちょっとそんなような話もしてたけど、やっぱり建築知識は売れてるそうです。で、報告かと思うと建築知識がまあエクスナレッジ全体のもう赤字を出してる、雑誌の穴埋めをもう全て担当してるということらしいです。まあどうでもいいネタですけどね。
はい、なんかそのねマクルハンはそのメディアメッセージであるって言ってて、それはどういうことかっていうと、つまり それぞれのメディアにそれぞれの固有のメッセージがあるってことだと思うんですよ。まあ、っていうことなんですね。例えばラジオであったり、雑誌であったり。で雑誌っていうのは基本的になんかこう垣根がないと、その雑誌に対するある欲動がその機能しないと思うんですよ。だから良くも悪くもそのフラットな時代になることによって、その雑誌っていうものはその欲動を喚起させないようになってしまったっていうか、まあ、そういう側面がこうあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。ちょっと簡単な仮説だけ挙げておきたいんですが、雑誌がこう消えていくっていうことと、こう理論、要するに文字をの雑誌から、絵的な雑誌にこう移り変わってるっていうか、そういうことは関連してるんでしょうか。どうだったか。要するにこう理論
的に聞いたらなんかもう一回
要するに雑誌が消えていくっていうことは、うん、文字、今まではまだ文字が一般の雑誌でも売れていたけれども、バックナンバーとかもそうですよね。で、それに対して、絵だけの雑誌がどんどん売れるようになってきて、それで潰れていく雑誌が出てきたと、そういう簡単な仮説なんですけども、
時間がないので、言うのやめとこうと思ったんだけど、そのバックナンバーが売れないっていうのが非常に僕の中で興味深くてこれは実は僕のね、別のダイハードポストモダンっていうコーナー、このラジオのコーナーで、確かにそれで若いね学生を説教するっていうコーナーがあるんですけども、結局ね、最新の情報さえ手に入れておけば自分たちは建築ができるんだっていうふうに思っている最近の若い子たちがいて、でも僕たちはその最新の情報よりも昔の人たちがどういうことやったかの方が僕らは興味があるわけですね、僕ら世代。そこら辺の今の若い子たちとの決定的なその建築観の違いがやっぱりそこに現れてると思うんですよね。でそれはね、やっぱ特に建築のやっぱ流れを作ってる人たちに非常に責任があると思うんですね。五十嵐太郎さんとか。
僕なんかから見たら松田君はまさにこうメディア人間だなと僕は思うんですけど、あのね、その今の二分法で仮にその仮説として話をするとしたら、その理論がフィクションで写真とかこう図版っていうのが現実だと思うんですよ。つまり理論っていうのはフィクションだから、そのフィクションに対してその欲望を持ち得なければ、それはこう ただの紙のインクの染みと同じなんですね。でもそうであったとしても別にいいっていうか、だからその理論に欲望をその喚起されないことをダメだとは言えないと思うんですよ。だからその本読まないからダメっていうのは絶対僕は違うと思ってて、別に読まなくたっていいんですよ。それはなんかむしろそれ読めっていうふうに強制することの方がアナクロニックっていうか、だからそれがダメだっていうことはないと思うんですよ。だからそれはなんていうかこう社会のストラクチャーの変容の問題であって、なんていうかそれを受け取る人間がそれをこう見ないからダメっていうことは絶対言えないと思うんだよね。だけどかといってそれがいいかどうかっていうのは、まだそのなんかこう審判を下すことはできないっていうか、分からないなっていうふうに僕は思いますけどね。
でも理論とこう現実を両方同時にやっていけるような建築家もいないことはないわけ
ですね。そうですね。
それはちょっと、
事実僕はね、本を読むのが大嫌いで読まないし、僕は勉強すればやっぱりね、それに影響されちゃって自分の建築が変わっちゃうという怖さがあって、いつも言ってるんです、僕新建築と、住宅特集で、ね、見ない見ないんですよ。でせいぜい見るのはやっぱ GA と GA ハウスとやっぱ GA 系のドキュメントとか、あと A&U、この辺はもちろん見るんですけど、新建築ととにかく住宅はもう見ないようにしてるんですね。じゃあ僕は本読まないし、じゃあ建築できないかっていうと一応作ってるんですよ。だからそれはね、やっぱり読まないからダメっていうことは、南さんが言ってるようにそれ違うと思うんですよね。ただ自分が知りたいと思うことはやっぱり調べますよね。フィリップ・ジョンソンってどうなんだって知りたいと思ったら調べますよね。それが今の若い子には多分ない。
どうもありがとうございます。で最後にちょっとだけ、最後、もう一言だけなんですが、僕はその雑誌がなくなっていくっていうのは、これは可逆的な変化じゃなくて、ある編集者から聞いた話ですけども、不可逆的な変化じゃないかと。要するに雑誌は休刊になってもう一回じゃあ復刊するかというと、基本的にはそういうことはなくて、で時代がこうなんかある方向にもう動いてしまった、もう戻らない。でそれはだからやっぱりこうちょっと議論する価値はあるのかなというふうには思ってます。じゃあ、そろそろ時間ですので、これぐらいで切りたいと思います。